ひばりクラブグロンの皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ、非常にこう、長い出張がありましてね、国内でもあちこちと北海道から四国九州まで行ったり来たりしましてね、やっとしばらくぶりに我が家に帰ってまいりまして、ちょっと2時間ほどほっといたしましたらね、実は一番最後に行ったところに、スマホの電源コードを忘れましてね、もう電池がないんですよ。もう今はもうスマホが動かなければ何もできない時代ですからね。もうせっかく家に帰ってほっとしたのに、またスマホの電源のコードを買いに行ったという悲惨なことでありました。まあ一応一段落しまして。最近東京に行くことが多いんです。東京にまあ住んでもいるんですね。そうしますと、私はまあほぼ生まれたのは東京で、まあ疎開なんかがありましたから、いわゆる戦争中ですからね。まあ今東京にいるという感じとはちょっと違うんですけどもね。まあ東京でずっと少年時代、大学まで、東京でした。それからちょっとまあ勤めて最初の頃はいろんなとこに行ってたんですが、ほぼ東京で、20年ぐらい前まで東京ですね。それから名古屋に来まして、名古屋大学でしたんでね。それからまあ中部大学に行きまして、まあ名古屋非常に私の体とか性質に合ったっていうところもあってですね、とても快適な日々を過ごしました。そして、まあ、久しぶりに、ちょっと前から東京に住むようになりますとね、東京って変わったなぁというふうに、最近感じております。で、この前、昔の友達って言いますか、歳は、50ぐらいの方なんですが、昔の友達にお会いしたらね、その人はもうずっと東京なんですよ。目黒ぐらいに住んでおられたんですね。もう東京嫌だと。もう他の土地に変わりたいって言っておられましたね。確かにそれを聞いて僕もそうだなと思いましたね。東京が悪い方に変わりましたね。これは私が年取ってるからというふうにちょっと思ってたんですけど、実は若い人も嫌だっていう感じなんですね。ですから、年に関係ないなと思ってちょっと世相ということで、2月の最終日だもんですから、ちょっと雑談をしてみたくなりました。まあ、コメント欄はいつも、見させていただいておりますが、まあ、いろいろその方によって感想が違うと思うんでですね。また、皆さんのコメント欄を読むのも楽しみという感じです。まず、まあ、東京で動いてまして、すぐ気がつくのがみんなが急ぎ足だっていうことですね。もう全然違いますね。私の一定の足出すとね、大体地方に来ますと私少し早めになっちゃうんですよ。ところが東京だとずっと遅れちゃうんですよね。それから向こうから来る人ですね。駅なんかでとか、店なんかで向こうから来る人がすごい早いんで、避けるタイミングがですね、田舎もんって言われちゃうような感じですね。それからやっぱり僕はJR の改札口がですね、どっちからも入れるやつがあるんですね。出る方もあるし、駅に入る方も。一つの改札口でどっちからも行けるってやつ。ああいうのを作るとね、人間の心は荒むんじゃないかと、30年ぐらい前に私それにこう書いたことがあるんですけど、その通りになりましたね。何しろとにかく俺がもう先に切符とかスマホやればいいんだっていう感じでですね、もうこっちをニヤッと笑いながらパッとね、早業で行くという、まあなんて言うんでしょうかね。江戸時代の引き方っつってですね、こう肩をこう、道路来たら別にぶつからなくても肩を引いてですね、ちょっと遠慮がちに通るっていうのが江戸の文化でした。江戸って言ったら当時東京なんですけどね。いや、まあ日本人のそういうのがなくなったかなと思いましたね。それからさらに最近私びっくりしてるのは文化なしなんですよ。やっぱりね、東京はある程度文化がありました。まあ、例えば東京オリンピックなんかある頃はですね、まあスポーツのオリンピックもありましたけど、まあ駒沢とか後楽園の野球とか、まあスポーツもありましてね。それも中心でした。それから、上野の森の方ではですね、美術館もあり、音楽会もいつも行われてですね、それでいい音楽を聴いてましたね。日本フィルとか、N 響なんてもありましてね、交響曲も聴けるし、それから、やっぱり東京にいたら、いい展覧会にも行けるし、という感じでしたね。それから、例えば飯田橋なんか行きますとね、神楽坂のとこに森鴎外とか夏目漱石の面影があって、そういう、夏目漱石が行った店とかね。まあ、そういうものもありました。もちろん夏目漱石森鴎外ぐらい古くなくても、太宰治でもですね。まあそういうこう割合としっとりとした文化がありましたね。それからもちろん、歌もですね。 新宿のコマ劇場、まあこれは大衆的ではありましたけどね。それでも、まあそういったクラシックとかそういったバレエとかですね、そういったものと混じって、まあ、東京にさえいれば結構高いレベルの文化を味わえるっていうことはありましたね。そのコマ劇場なんかの大衆的なものも含めましてね、いくらでもありました。それから駅の近くにはですね、ちょっとした音楽を聴かせるような、シャレた喫茶店とかね、そういったものもありまして、よく私なんかシャンソンとか、それから小さな音楽をやりながらものを聞くというところに行ったもんですが、今は全くありません。その大衆的なものもありませんね。さらに昔はグレーだとかですね、そういった若い女の子なんかに人気のある、まあこれもスマップとか嵐を最後にですね、ほとんどまあ今でもスマップとか嵐はまあいますけどね、なんていうかこう、東京にいて日常的にこうそういうものに接するっていう感じがないんですよ。次から次から昔は出てきましたからね、大衆的なものでも、ピンクレディであるとかですね、そういうのが次々と出てきまして、まあ、わーわーってやっておりましたね。まあ、文化といえば文化でした。それがもう一切ありません。映画館ももう、映画なんてやってんのっていう感じなんですよね。まあ、東京の有名な映画館もですね、映画館とか、なんかそういうものですね。最近もうディズニーランドもちょっとね、廃れちゃって。ディズニーランドはまだね、こうなんか、少し文化の廃れた遊園地っていう感じになりましたね。そういうことでもうとにかくギスギスギスギスしてて、まあ、東京でまあまあ栄えてるったら飲み屋だけですよ。飲み屋だけって感じですね。もう全てのとこは飲み屋になったっていう感じですね。だからこう節度がなくなりましたね。これは私がこう老人になって思うのかなと思っていろいろな人とも話をしましたらね、十分に若い人がもうね東京にはちょっとまあしょうがないからいますと、まあ、いう人が非常に多くなりましたね。まあ、電車の混み方なんかは昔に比べればものすごく改善されましたし、しかし高速道路とかそういう道路事情は大阪の方がいいですね。ずっと関西圏の方がずっと進んでますね。まあ、今大阪ベイエリアとか行って IR とかやってますけども、あんなことやっちゃいけないでしょうね。金だけの世の中になりますね。愛知もこの名古屋もすごくいいんですけども、愛知九博なんていう嘘800のあの万博やりましてね、あれで名古屋はすっかりダメになりました。というのはあの愛知九博というのは愛でもなければ地球でもないんですよ。ただ金儲け、それを愛知九博と名を打ってですね、何万人来たとかいうのを競って、内容全くない。だから終わったらですね、もうすっかり廃墟になりましたね。名古屋の方の興味は全く離れてしまいました。そういうことでなんかそのイベントのようなものをちょっとやってですね、なるっていうことになりましたね。ただ東京のまあ優れてるところといえばですね、やっぱり超便利である、非常に便利ですね。それはもう便利さから言ったらもうちょっと歩けば必ず地下鉄ですからね。もうどこに行くのもものすごい便利ですし、まあ整ってますよ。コンビニも山ほどありますしね。まあそういう点ではもう車に乗る必要ないぐらい整ってるんですけども、何か砂漠化、どんどん砂漠化してるってことですね。まあ都知事も悪いってことありますね。都知事ももう検討外れの政策ばっかやってるんですよ。温暖化防止とかね。太陽光発電をつけるとかね。そんなことばっかやってるんですよ。しっとりとした文化の香りの高い東京都を作ろうなんてことは、都知事ばかりじゃありません。自民党も野党も揃ってですね、都議会も全部、もう金、金。それからまあ、その環境っていうのも金に関わる環境なんですね。ですから検討外れです。それから冷たいですね。まあ警察も冷たければ、区役所も冷たいと。まあ人間の血の通ってないものですね。パタッと10時になったら閉まると。まあ昔から、アメリカ、ヨーロッパにはそういう文化でしたね。とにかく、まあ何をやらないと。とにかく、そこはみんなが集おうと思ったってやらないものはやらないっていうような感じでしたね。まあその点では、まあ東京が日本で真っ先に破壊された日本文化の末路っていうのはどうなるか。これはね、ヨーロッパはヨーロッパのまあ日本に比べればレベルが低いといえどもですね、 やはりある程度歴史を持った文化のもとでヨーロッパ風なんですよ。ところが日本はですね、1990年のバブルの崩壊から、まあ小泉政権とか竹中大蔵大臣とかそこら辺がですね、すっかり壊してしまって、さらにそれを民主党政権がもっと壊してしまってですね、全くどうにもなんない方向に行ってしまっているんですね。まあ蓮舫さんの有名な民主党の時の1番じゃなくて2番で何が悪いのって、まあそういうね、まあ、なんちゅうのかな、無味乾燥な、まあ今の小池都知事の太陽光発電なんかもそうですけど、完全な行く先を全く考えてないっていうんですかね、今だけ考えてるっていうか、まあ今だけ金だけ自分だけっていうのが、それこそ本当にぴったりするような都市になりました。だから若い人40、50の人がね、もう東京から離れたいと言ってる意味もよくわかるなと思います。明日から3月になりますもんですから、3月に入ったら少しですね、本格的な、私はもともと性格が前向きの人間なんで、ダメだって言ってるだけじゃ嫌なんですよ。ですからこういうふうに日本の将来こうなるから、それはこうしようじゃないかっていうことを少しね、考えてみたいと思っています。